皆さんいかがお過ごしですか？西村加奈子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。毎回妊活に関わるゲストをお迎えしたり、不妊治療の最先端技術などをご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパンのサイエンティフィックアドバイザーで工学博士のトシさんです。トシさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日は不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯代表の小山田明子さんにお話を伺います。本日のテーマはマクロビオティックについてです。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
トシさん、この言葉は今日聞くの初めてだったんですって。マクロビオティック言ってみてください。
マクロビオティックなんか変ですよね。
マクロビオティック、
マクロビオティック、はいはい、
このトシさんも初めて聞く言葉かもしれませんし、もしかしたらリスナーさんでもね、はい、どんなことだろうっていうふうにと思いの方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、ぜひお話を伺わせていただきたいと思います。不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯代表の小山田明子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
まずは自己紹介をお願いいたします。
はい、小山田明子と申します。私は、東京都狛江市で、コウノトリご飯という、名前でですね、不妊カウンセリングとあと子宝食事相談室をやっております。マクロビオティックについて今日はね、はい、お話しさせていただけてすごく嬉しいです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、後ほどお話いろいろ伺いたいと思うんですが、本もね出されてらっしゃるんですよね。
はい、
妊活食事法コウノトリご飯、はい、これ2020年
そうですそうです6月、
ね、はい、出版されて大好評の本だと思うんですけれども、このあたりも、ね、交えていろいろお話伺わせていただきたいと思います。
はい、
はい、まずこのコウノトリご飯をされるきっかけ、どんなところだったんでしょう。
はい、はい、私自身がですね、実は5年間にわたる不妊治療を経験いたしまして、
はい、
でその時の経験をですね、自分がもし子供が授かることができたら、うん、社会にそれを還元していこうって決めたんです、うん、妊娠する前に、うん、でどんな、まあ、ストーリーだったかというと、はい、私自身は35歳で結婚しているんですね、
はい、
で夫は私より11個年上なんです、
はい
はい、ですごくね、自分にはでは健康にすごく自信がありましたので、うん、まあ避妊をねやめればすぐに妊娠するだろうと思っていたんですよ、うん、
はい、
ところがですね、なかなかまあ結婚する前から、私もまあ34歳ぐらいから年齢のことも考えて、ちょっと避妊をやめてみて、これで子供ができるかななんて思ってた、はい、一向にできないんですよ、はい、で、ある時、じゃあこれはまあブライダルチェックね、よくほら、今結婚する前から確認する人いますでしょ、検査があるって、あれにね、行ったら子宮筋腫が見つかった。
あ、は
い、そうなんですよ。でもその時自分はすごく健康に自信あったから、すごくショックだったんですよね、
うん、
まあ、今考えてみたら、まあ、子宮筋腫って大体ね30代の女性なんかから上だと3人に1人ぐらいはやっぱりあるね、婦人病ですから、そんなにショックに受ける必要もなかったんだけど、すごく落ち込んで、
うん、
で子宮筋腫の、まあ、手術に入る前も体外受精重ねてましたけど、やっぱり実行にうまくいかなかったんですよね。で、まあ、手術を38歳ぐらいの時かな、
ああ、ね、
しました。子宮筋腫の手術をし、で、その時に出会った先生がですね、小松先生という先生で、はい、うん、今は、六本木レディースクリニックの、はい、院長先生をやってらっしゃるんですけど、この先生が非常にですね、お人柄が本当に温かい先生で、まあ、その時私も初めての入院で手術でとっても落ち込んでいたんですけど、すごく、ね、 なんていうかな、元気づけてくれて、うん、で、最後に諦めないで頑張ってねっていう声をかけてもらって、うん、で、そこから、まあ、また不妊治療を続けたんですけど、一度着床しましたが、渓流流産しました。
ああ、そうなんですね。
はい。で、その時に、まあ、これもまたショックだったんですが、うん、まあ、この時も小松先生に実は、渓流流産の手術してもらっていて、で、また慰めていただき、ね、まあ、それでもね、よし、じゃあまた不妊治療しようって立ち上がるんですが、またうまくいかないんですよ。で、その時に、うん、マクロビオティック食事療法に私は出会ったんです。
その時に出会う、なんだろう、きっかけって、
はい、
落ち込んでる時だったと思うんですけど、はいはい、どういった形で出会うんですか？
ですね、不妊治療やってる時ってやっぱ気分のアップダウンがすごいじゃないですか、うん、そういう時ってわらをもすがる思いなので調べるんですよ、いろいろ。その時にある方がその、私の師匠になります、山村先生というマクロビオティックの先生がいるんですけれども、その先生の子宝ワンデー講座みたいな講座をやってて、あ、じゃあこれに行ってみようと思って行ったんですよ。そしたら山村先生がですね、もう おじいちゃんなんですよ、山村先生。おじいちゃんなんです。
で
ね、こう言うんですよ。まあ、私の顔とか防振して、あなた性格的にね、ちゃんと真面目に食養生をやりそうだからやってごらんなさい。多分10ヶ月ぐらいで体質変わって赤ちゃんできるかもしれないよって言ってくれた。
へ
え。ね、もうその時私、ちょっとお金の話になっちゃいますけど、すでに800万ぐらい使ってるんですよ、体外受精に。だから、こんなに大金私つぎ込んでるのに、この先生、そんな簡単に赤ちゃんできるんじゃないなんて言っちゃっていいのかなと思って、だけど、もう藁をすがる思いだから、ね、だからじゃあやってみようと思って、一生懸命その自分の食事と生活習慣を変えたんですよ。そしたらどんどんどんどん、体が、体質が変わっていくのが分かった。
分かった。
分かります。まず最初に足がむくみが取れてパッと細くなるんですよ。で、生理痛とかなくなって、で、どんなに、うん、そうだな、結構いっぱい動いても疲れづらい体になっていった。疲れても一晩寝たらすぐ回復する。
へー。ちょっと。今の僕に欲しいです。
もちろん男性にもいいですよね。
そうなんです、そうなんです。もうみんなにいいんですよ。その妊活っていうことだけではなく、もう子供から大人までやれる食事療法なんですよね。
へえ、それどういった食事療法なんですか？はい、
マクロビオティックってね、今日初めて聞いたってお話でしたけど、
そうです
ね、カタカナだからみんな外国から来たものだと思っちゃうんですよ、
うん、
だけど、
うん、
マクロビオティックって日本初です。
そうなんですね。そうなんです。なんか
どこかの
なんか海外のセレブがやってる感じの。
そうなんです。でもそれ半分実はあってて、もうね、戦前に日本で確立されたその食養生の方法なんですけれども、それがアメリカに渡ったんです。そうしたらアメリカのこのセレブの人たちが、何これ、なんか日本のね、食養生おしゃれじゃない、しかも体にいいじゃないっていうことでセレブが取り上げたんですよ。で、有名なのがマドンナとか。
そうなんですよ。
で、おしゃれじゃんということで、それが逆輸入で日本に帰ってきて、若い人たちが注目するようになったんですよ。だからカタカナで一見おしゃれなんですけど、和食なんです、ベースは。だから結構茶色っぽいんですよ。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
不妊カウンセリングと子宝食事相談室、コウノトリご飯代表の小山田明子さんにお話を伺っております。さあ、前半に驚きのマクロビオティック、今週のテーマでございますが、なんと日本発祥という。
そうですよね。
おしゃれな言葉だから海外から来たのかなと思いきや、
まさかの逆輸入って言ってまし
たね。はい、そんなお話をですね、引き続き小山田さんにお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、そのね、前半でおっしゃられてましたけれども、日本食がベースのこのマクロビオティック、はい、ぜひ詳しく教えてください。
はいはい、マクロビオティックっていうのは、まあ、基本的に和食なんですけれども、はい、 現代栄養学とちょっと違って、カロリー計算ですとか、例えば栄養素の名前とか、そういうことは覚えないんですね。で、あのね、マクロビオティックの大事な言葉があって、深度富士っていう言葉と、はい、一物全体っていう、これがキーワードになってくるんですけれども、はい、どういうことかというと、例えばですね、深度富士っていうとね、割とそうだな、最近の人が使う言葉だと、地産地消なんていう言葉とちょっと近いんですけれども、まあ、地産地消だとちょっと経済的な意味合いなんかもね、入ってきたりするんですが、あの、深度富士というのは、今、私たちが、この生活している場所、ここで取れるものですね。目の前の庭で取れる食べ物とか、うん、畑で取れる食べ物、これを食べていくことを深度富士って言うんですよ、うん、その土地と生きてる人間は一緒なんですよね、うん、そうだから、あの、これよく私のとこの相談者様にもね言うんですけど、みんなね、南国の果物とか大好きなんですよ、ね、
好きです、
好きですよ ね、 ね、簡単なところだと、例えばバナナっていうのは、うん、スーパーマーケットに1年中、うん、低価格で売ってるじゃないですか、ね、だからみんな手軽に取るんだけど、でも深度富士っていうことを考えるとですね、じゃあバナナはどっからやってくるでしょうか、
フィリピン、
ピンポン、そうですね、フィリピンってどんな気候ですか、
もう一年中暑い夏、
ね、そうです、そうです、そうです、ですからバナナというのは、その暑い土地に暮らす人々の暑くなっちゃった体を冷ますために食べる食べ物というふうに考えるんですよ、うん、だからまあそれは、現代栄養学で考えるとカリウムの値が高いというふうに考えたりしますが、うん、マクロビオティックはそういう栄養素っていうのを第一には考えません。陰と陽という考え方をするんですけれども、陽というのは簡単に言うとあったかいとか温めるという意味です。陰、陰性というのは冷ますとか冷えるとかね、そういうふうに使うんですけれども、だからバナナは陰性の食べ物なんですよ。冷ます食べ物だから。だからこういったものを冬の日本で食べたら体はどうなると思いますか？
もっと冷えちゃうってことなんですね。
そうなんですよ。ですから、その深度富士を大切にすれば、その旬のものを食べる。で、その土地になるものは、その地域に生きる人の体を上手に整えてコントロールしてくれるっていう考え方です。
ああ、僕、旬のものよくわからないんですよね。スーパー行くと、うん、ね、
そう。
売ってるから、
そう。
わからないですよ。
そうなんですよ。
ほら今ほらスムージーとかも流行ってるから、
そうそうそうそう、
なんかとりあえずフルーツとか野菜とか、もうとりあえずその時売ったものを、
ね、
そうそうそう、健康スムージーみたいな、はい、
そうなんですよ、うちにいらっしゃる方スムージー大好きな人多いです冬でもスムージー食べちゃう、飲んじゃうっていうのかな、うん、そういうね、あの、進路富士を考えると、おのずと何を選んでスーパーで買い物すればいいかが分かるようになります。
うん、
ね、そういう考え方ですね。あともう一個、一物全体、
はい、
一物全体というのは簡単に言うと丸ごと食べましょうということなんです。じゃあ丸ごと食べるってどういうことか、みんなびっくりするんですけど、
例えば丸ごとで食べる食べ物って今ないです。例えばリンゴとかも、うん、こうほらガシッてこうかじって食べるとかしませんよね。あとはでしょ、果物で、あとはさ、例えば大根とかも煮物にしたりすりおろしたりしますけど、はいはいはい、皮は取るじゃないですか。で考えると、トシさんありますか、皮ごと食べる野菜や果物。
浮かばないですね。
浮かばないですよね。
浮
かないんですよ。
向かないで行きましょうと、
そう、もしくはですね、よく今ね、大根の話すごいナイスなんですけど、大根確かに剥いた方が煮物とか火通って早いんですよ。
そうなんですよ。
そうなんですよ。早く味が染みるんですよ、うん、ね、だからいいんです、剥いて煮ますでしょ、じゃあ皮を捨てないんですよ。したらその皮を細かくパーッと千切りにして塩で揉んで、うんうん、そこにお酢とかちょっと蜂蜜入れたりして生酢にして食べ
る、うん、あー美味しそう、
そう、無駄がないんですよ、
うんうん、
だうちはカレーなんか作る時でも人参とかじゃがいもも皮むかないです。
え、もうそのまま、
そのまま玉ねぎはむきます、
ね、
む
いて玉ねぎはあとね、里芋とかもむきますね。だって里芋もほらすごい
ですよ、ね、
うん、そう、
でもカレーライスをじゃがいもと人参、
はい、
皮むかなかったらお料理楽、
はい、でしょ。
さっきするだけのもの 皆さんやった方がいいですよ。
そうですね。
もう台所立ってるだけでもね、今汗だくになるのに、
そうそう、
皮むいてってじゃがいもってカレーって結構手間かかるんですよね。
ですよね、ですよね。だからちょっと芽が出ちゃったりとかしてたら、うん、そこだけ取って、うん、あとはもうそのまんま、皮まで全て食べることで、その食べ物を丸ごと一つ食べることで、その食べ物自体のバランスが完璧だというふうに考えるんです。
なるほど、その発想ちょっと新しいな、
うんうん、ね、魚とかもそうです。だから小さいものから食べるんです。例えばマグロって一物全体できないんですよ、ね、
なるほど、
ね、じゃあちっちゃい魚って言ったら何だと思いますか。
イワシ、
そうそうそうそう、シラスとかアジとかサンマとか、手のひらに乗るサイズから食べましょうっていうふうに言うのがマクロビオティックなんですよ。
そういう考え方なんですね。
そうなんです。
でそれは旬のものを、
そして旬のものを選ぶ。
そう、でそういうふうにこういろんなものを意識的にこう変えて食事をとることで、はいはいはい、最初小山田さんはどういうふうにあれってこう気づかれた、体の変化気づいたのってどんなところからですか。
だいたい3ヶ月後ぐらいから、さっき言ったみたいに足がむくまなくなるんですよ。かなりね、あのマクロビオティックとお砂糖のコントロールもするんですね。
あんまりそのお砂糖を例えば煮物とかに入れたりとかしないようにするとか、そういうことですか、
とか、あとおやつのコントロール。
おやつのコントロール、
ね、そうなんですよ。
これ難しいですね。
ちょっと ねリラックスタイルにクッキー1枚美味しいみたいな、
ね、1枚で止まらないですよね。
そうそう、でもねマクロビオティックってその方法をきちんとマスターしていくと、最終的にはですね食べちゃいけないものってないんです。
あ、
そう、だから要は頻度と質と量なんですよ。それが例えばさっき言ったお砂糖なんかだと、現代人はちょっと多すぎるんですね、自分ご褒美が多すぎる。
ちょっと痛かったね。
そう、でもねストレスの中生きてると、どうしても人間って緩めるものが欲しい、緩められるものって砂糖とお酒が代表的なとこなんですよ。
程よく取っていくっていう、そう、そうだからこれもあれもダメよ、食べちゃダメよって言われると、またそれもストレス
に、そうなんですよね。
なんだけど食べていいけどバランスよくねっていう教えですよね、
はいはい、そういうことです。そういうことです。
それはすごく入りやすいというか、
しかも旬のものって言われると、旬のものが美味しいものですよね。
その通りです。
いや気づかなかったですよ、私その、ね、子供の頃親から旬なものだから、それを言っても覚えられないし、食べても一緒だったし分からなかったけども、きっと今食べると分かるかもしれない。
そう、あとお買い物すれば旬のものはお値段が安いです。
あ、そういうこと。
確かに、ね、スーパー並んでるとそうですよね、はい、お野菜のコーナーとか結構分かりやすいですよね。
そうなんですよ。そう、よくね見て買うと面白いですよ、これから。
その体のむくみがまず3ヶ月ぐらいで、体が変わってきたな。他にもありますか。
あとは生理痛が軽くなります。とか、あとはね精神面安定するんです。
なんかこうイライラしたりとか、そわそわしたりみたいのがちょっと減ってくる。
なんかねこうやっぱ食事も関係ありますけどね、その生活のリズムも関係ありますけど、でーんとだんだんねマクロビオティックやってると怖いものってとかいうか、なんていうのかな、こう必要以上な恐怖感みたいなものとかがなくなって、なんかね平常運転になるんですよ、常に気持ちが。そういった時にやっぱり私ね長男授かりました。
あ、そうなんだ。こう精神的にアップダウンが、幅が小さくなる、
はい、そうですね、
ということでですね、お話を伺ってきたんですが、来週は妊活食事法コウノトリご飯というですね、小山田さんが書かれてらっしゃる本にも触れながらお話伺っていきたいと思います。来週もお願いいたします。
よろしくお願いします。
今週お話を伺いましたのは、不妊カウンセリングと子宝食事相談室コウノトリご飯代表の小山田明子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。